おはようございます。こんにちは、はやぴーです。今回もこのエピソードを聞いてくれたりありがとうございます。私は今栃木県に住みながら、自分のカフェお店、朝7時からお昼12時でオープンする、カフェを経営しているのと、あと自分でこう自分の好きなことをやっていくっていう、自分の人生を作れる女性をサポート、コーチングでサポートをしています。で、今回ちょっとここでお話ししたかったのが、この間私沖縄に行ったんですよ。でそれで台風6号が来て、もう結構なんか自分と向き合うすごいいい時間を過ごしたんですね。でそこですごく思ったのは、なんかこう人生がどうなるかなんて、やっぱり自分のフォーカスになんかフォーカス次第だなっていうのをすごく実感しました。で、じゃあなんでかって言ったら、私その時に、沖縄に行ったんですね。で、まあ、今週になるか、今週だまだで、7月の30日に飛んだんですね。で、これは私の誕生日の、誕生日トリップ、バースデートリップで、私は絶対にその自分の誕生日を働きたくないっていう決めてるんです。私の中で誕生日は働かないっていう風に決めているので、お店の休みもかぶったし、そこで、休みを取るって決めて、私はそこで沖縄に行きました。で私沖縄がすごく好きなので、年に1回ぐらい行ったり、去年もそのバースデートリップで沖縄に行ってました。で今回も沖縄に行って、で、7月30日に行くんですね。でそれでその時に、台風が来てるっていうのは、ニュースになっていたので、来るっていうことは分かってました。で来るのは分かっていて、でも台風一過ってあるじゃないですか。だから台風来てもどうせ何日かしたら過ぎて、その後晴れ間絶対見れるでしょぐらいの思いで行ったんですよ。で行ったら意外にやばいぞみたいなっていう風な、なんかテレビだったりとか、なんか周りの人からの話で、結構今回の台風6号はすごいやばいらしいみたいな感じになって、で私もこうチェックするわけですよ。でネットでチェックしたら、なんかすごいね、こう大きくて、なんか結構ノロノロっていうか、こう何すごい台風が来るみたいな感じになって、でああそうなんだっていうぐらいだったんですよ、その時は。でそれが30日に飛ぶ。で普通にその時は飛行機が飛んだので行きました。で着いて、ちょっと風が強いかなぐらいで過ごしてたんですよ。で次の日が私の誕生日は7月31日で、もうその時から台風やばそうみたいな感じになってたんですね。で最初の計画だと私は那覇に1泊泊まって、でその後北部の方に行って2泊する予定だったんですよ。でなんかこうニュースとか見たり、なんかそのなんか風だったり、なんかそういうのを考えて、なんかこうニュースいろんなのを見てると、ああちょっとなんか北部に行くのはどうかなっていう風な、なんかこう自分の中でアイデアが湧いてきて、なんか本当にやばそうだから、那覇にステイするのを2泊にしよう、あじゃあ那覇ん北部に行くのをやめて、那覇にステイしようっていう風に私の中で決めたんですね。でレンタカーも本当はその北部の方に行くので2泊3日で借りる予定だったんですけど、1泊に変更して、どうせすごい台風が来るっていう風に噂がもうなってて、なんかお店も閉まるみたいな感じだったので1泊だけに変更して、そう31日はまだギリギリこう外に出れるような状況だったので、そうふむちゃんと一緒に神社を参り行ったりとかこうしてたんですよ。でその時に31日の時点で、私のフライトが8月2日に飛ぶ予定だったんですけど、フライトが欠航になりますっていう風に出ました。で私はもうその時に、焦りますよね。8月なんかもうフライトが飛ばないみたいな、で多分もうみんなパニックですよね、その状況で。で私もパニック、正直最初は。でやばいやばいみたいな、でやばいって感情私好きじゃなくて、なんかあんまりこう考えないようにしてるんですけど、結構正直その時焦って、っていうのも、お店自体3日まではお休みを取ってたんですけど、その3日のフライトもなかったし、満席でなんか振り替えが取れなくて じゃあ帰るのがもう本当に5日とか6日とかのなんかフライトしかもう空きがないような状況で、でああ終わったなみたいな、ちょっと自分の中でそういう風な考え方が降りてきたんですよ。あやばいみたいな、もう お店を本当は木金土日いつも開けていて、で、まあ、木曜日お休みするっていう風になって、で、まあ、その後金土とかもお休みするのか、それかじゃあなんかスタッフ葵ちゃんに任せてオープンするのかっていうのも自分の中でどうしようかなっていう風なあの向き合い、これできんのかなとか、なんかそういう不安だったりとか、なんかこう、まあ、自分自身が帰れるのかなっていうのもあったし、で今日8月6日にあの私イベントがあって、で私がいないとできないようなイベント、あのキッズベイキング のイベントなんですけど、子どもたちと一緒になんかクッキーを作るっていうイベントをあのお願いされていて、でそれでやりますよっていうふうにイエスを言っていたの でもう計画もしてるし、お金もいただいてるし、なんかそれがあるのになんかこんな遊んでてみたい なんかこう自分の中での罪悪感だったりとか、なんかいろいろこう生まれてきたんですよね。で、あやばい、もう帰れないかも、本当に最悪、ね、あの8月の5日とかになっちゃうかもとか、なんかまあ最悪、なんかまあ最悪をねすごい想定したんですけど、まあ、最悪は8月6日のそのイベントに間に合えばいいじゃんとか、なんかそういう風にずっと思ってたんですよ。でもなんかまあ その最悪だったりとか、なんかもういや何焦りとか、なんかもうどうしようもないことになんか焦りを感じて、で31日にもうフライトがもう欠航して、じゃあ飛ばない、1日も飛ばないだったかな、1日2日は飛ばないみたいな感じだったと思うんですよ。でも振り返りがない状態で、もう本当にどうしようみたいな、どうしようみたいな感じだったんですけど、まあどうしようって思ったとしても結局沖縄にいるしかないんですよね、飛行機は飛ばないから。でまだ31日だからあと2日ある、ね、1日2日で、3日のフライトしかないから、そこまでね日にちがあって、みんなスタックするわけですよ、その帰れない状況で、しかもなんか台風で外に出れないし、じゃあバケーションできたのに、ね、その台風にやられて、ね、自分たちがこう楽しんだりなんかこう計画したり、ね、なんか予想していたことができない、この海を見たいとか海で泳ぎたいとか、ね、こういう食べ物食べたいとか、お店もやってないし、なんか自分がこう理想としていたこう計画が全くできない状況だし、楽しくないって言ったらあれかもしれないけど、そういう状況になっちゃうわけじゃないですか。でじゃあ私もそういう風な時にこう思考でこうなんか考えるのに、あなんか私の誕生日なのにとか、なんか誕生日なのにこんな日になって最悪とか、この旅行来なければよかったとか、やっぱりなんかうまくいかないとか、なんかそういう風な思考でなんかこう考えたり、そういう不安をなんかどんどん考えることもできますよね。できるんですよ。で帰れないかもしれないとか、もうどうしようとか、なんか不安をこうやってずっと自分の中で考えるっていうこともできたんですけど、でももちろん焦ったんですよ最初。あもうどうしよう、もう帰れない、もう振り返りも取れない、もうどうしようと思ったんですけど、でもなんか自分の中で、まあ、これを考えていてもしょうがないなって思ったんですよね。じゃあこの2日間だったりとか3日間そのフライトが飛ばない期間を、そのなんだろう、もうフライトが飛ばないっていうそのコントロールできないことに、私のそのなんだろう、大事なこの休暇、バースデー休暇の時間をなんかストレスだったりとか不安だったりとか、もう帰れないどうしよう、もう本当になんか外も出れないし意味がなかったみたいな感じで終わらせたくなかったんですよね。だからやっぱりそこで自分自身でなんかこう思考の切り替えそして、でその時にやっぱりなんかこう自分の頭で考えてしまうから、声に出したんですよ私は。あもう絶対大丈夫、帰れるみたいな。でそれでなんか会う人だったりとか、まあ、お母さんとかにも連絡して、なんか、まあ、なんだろう、沖縄今台風でやばいんだよねみたいな話をしながら、でも私はもう 8月3日はなんか飛行機が飛びそうだし、一回こう台風が落ち着いた、落ち着く予想だったんですね。で今多分大変な状況だと思うんですけど、で8月3日は落ち着いてフライトが飛ぶみたいな計画だったので、あじゃあその時絶対に帰るっていう風に思って、まあ最悪を考えながらね、4とか5とかかなとか思いながらも、でも絶対3日に私は帰りたいっていう風に思ってたから、なんかそう、それを思いながら、でなんかその今できることだったりとか、ね、その 台風で外にはできいけないけど、でもその時間を楽しむようにあのこうフォーカスをしていったんですよ、うん、でやっぱりその、ね、できないことがあるから、なんかそれに対してなんかもう別のなんかホテルの部屋のなんか人だったりとかがなんかやっぱり、うん、怒ってたりとかさ、イライラしたりとかっていう風になるわけですよ。でそれってなると思うんですよ。だってそりゃ、ね、自分が思ってたようにいかないとか、こう、うん、と楽しめないし、なんかコントロールできないこの自分のことで、それでなんかこうイライラしてしまうっていうことはあると思うんですけど、でもなんかそれって多分自分自身のなんかこう考え方次第かなっていうふうに思ってて、うん、で私が思ってたっていうかのは、やっぱりそれもうコントロールできないから、本当にそのフライトが飛ばないとか、あのキャンセルになっちゃうとか、なんかこう外に行けないとか、ね、車がないとか、そういうないところにフォーカスしてもしょうがなくて、だからもうこれはもう自分にとってのなんかこうフォーカスを、なんか私のなんかフォーカス、私がこう試されてるなっていう風に思ったので、うん、とりあえずそのなんかもう帰れないかもしれないっていう不安は手放したんですけど、手放して、でやっぱりその8月3日に絶対帰れるっていうのをそう引き寄せたいなと思ってたので、まあ、絶対あの8月3日に帰りたいっていう風なのは、まあ、周りに話していて、でその話しながらも、でもやっぱりこう何かあってからではなんか遅いなって思ったから、いろいろこう自分の中でもこう、まあ、手を尽くす、でもちろんそのアナのフライトを逐一チェックしたりとか、でそれであの1回8月3日の午前中になんか空席ができて振り替えができたんですけど、まあ、それがまた欠航になっちゃって、わまた白紙だっていう風に思ったこともあったんですけど、そうでもね、いろいろ調べて、そのなんだろう、空席待ちがあるとかそういうのをなんか調べたから、あもうじゃあ8月の3日に絶対に早くあの空港へ行って空席待ちをしようっていう風に決めて、まあ、それまではもう私は、楽しむ、でも、まあ、楽しむって言っても私も なんかあんまりこう携帯パソコンは持ってかない、仕事したくなかったからパソコンは持ってかなかったので、まあ、iPad は持っててたから、なんかそれでちょっとできることも増えたんですけど、そうでそれでなんだろう、その時間を過ごすでフォーカスで、そう引き寄せの法則ってさ、なんかこう願って8月の3日に帰りたいとかって言って、で願ってれば叶うみたいな感じのって思う人もいるかもしれないけど、でもやっぱりそのなんか行動ってすごい必要だなって私は思ったんですよね今回。でその思うだけじゃなくて、やっぱりそれだけのなんかその執着するわけじゃなくて、もう帰らなきゃとか、なんかかその焦りみたいな感情の執着じゃなくて、あのもうその私は帰れると思いながら、やっぱその空席待ちに早めに行くとか、なんかそういう風な行動を起こしたから、なんかそれが手に入ったっていう風には思うんですね。そうで空席待ちして、まあ、それで帰れるようになるんですけど、でもその前にやっぱり、まあ、最悪の状況っていうか、じゃあそれがもし、ね、うまくいかなかったとしても、なんかこううまく回るように、私はそのお店のスタッフとなんか連絡を取って、新しくスタッフが来る予定だったので、その人と打ち合わせをして、そのなんだろう、私がもしいなかったとしてもちょっとスムーズに動けるような状態だったりとか、もちろん今働いてる葵ちゃんと連絡取って、もしかしたらまあ帰れないかもしれない、でも帰る予定で、そういう伝え方でまあ連絡して、でまあ、どうなるか分かんないから、それはね私もコントロールできないからどうなるか分かんないんだけど、でも、とりあえずそういうふうにお伝えして、で私その時に空港に向かってたのかな、で、まあ、全然分かんない、でそれが取れるか取れないか、空席で乗れるか乗れないかっていうのも分かんなかったんだけど、でもそのなんか今ある時間だったりとか、その本当に逆に私は良かったなと思っていて、沖縄行くのにもなんか別に計画っていうのはほとんどなくて、でやりたかったことは7月31日に終わらせたんですね。でもちろんその後も休みがあったの、なんか こう時間があったので、まあ、何かできたらいいなとは思ってたけど、そんなパツパツにこう計画を立ててはいたわけじゃなくて、やっぱりその自分がリラックスするために行きたかったから、そう本当にそのなんか台風というおかげでなんか自分と向き合う時間だったりとか、静かに本当になんか、休める時間ができたっていうふうに思いました。で、本当は8月2日のフライト で3日まで休みを取っていた理由として、3日目に私はあのカフェレスっていうなんかカフェの機械のなんか展示会みたいなのがあって、そこに行ってちょっと自分 あのこれからのカフェのなんか機械だったりとかそういうのをなんかこう見に行きたいなと思ってたので、それまで撮ってたんですよ。だから私はラッキーだなと思って、そこまでなんかそれがもしね行けなかったんだけど、でもそこまで3日まで休みにしておいたおかげで私はその3日のフライトに乗って帰ってこれたし、そうだからなんかうまくいくように私なんかこうやってたなみたいな風に思うようにするっていうか、そういう風にフォーカスをすることで、やっぱりそのないところね、行けなかったとかこれできなかったとかところにフォーカスするんじゃなくて、やっぱり自分自身がその感情のなんかこう責任者じゃないけど、そういう風に思ってなんかこうあのこれで良かったっていうか、こういう風な決断をしてなんかこう全てがうまくいくようになんか自分でなんかやってたんだっていう風にそう思っていました、はい、そうなんかそのやっぱり30に行った時にやっぱり台風って分かってたのに来なきゃよかったとかさ、なんかこうしなきゃよかった、ああしなきゃよかったとかっていう風になんか思うことってできると思うんですよね。そうでそれって結局なんか後付けだなと思って、なんか自分がこう行きたいって思ってこう約束したチケット取ってこうやって来る決断をして来たのに、結局それがうまくいかなかった時に、あの時ああいう風に感じてたのになんで来ちゃったんだろうとか、なんかこういう風な思ってたのに、あのこういう風 なんか直感が来てたのにとかさ、なんかこうなんかやっぱりやらなければよかったとかっていうのはなんか後付けだし、なんかそれをそういう風に思うのであればそうなるだけど、でもそのなんか起きた出来事とかその結果とかにはやっぱりこうねよくできなんか二面性なんかこう二つとかなんかこういろんな見方ができると思うんですよね。でだからそれに対してね本当にそう来なければよかった理由をこうたくさん考えるのかね、その台風だっていうふうに分かってたのに行ったとか、なんかもうこうなるんだったら来なきゃよかったとかさ、なんかこうネガティブな方にフォーカスすることもできるし、逆にこれっていうのは本当にチャンスで、私にはこの休みが必要だったからこういう風になった、で3日まで休みを取ってたのはこういう風に、なんだろうね、2日のフライトが飛ばなくてもこう3日のフライトで無事に帰宅ができるっていう風な計算がされていたっていう風な考え方見方もできるようになる。そうでこれっていうのはただ単にそのなんだろう、ネガポジティブだからとかそういうことじゃなくて、やっぱその見方が自分の中でこう変わったから私はそういう風に考えれるようになった。だからその被害者みたいな感じで自分のそのなんだろう、起きることに対して自分でその責任を取らないっていう風な考え方をしたら、やっぱりそのイライラっていうかこうね、フライトが飛ばない、遊べない、外出れない、もう食料もないみたいな、そうみんな多分食べるものがないとかっていう風にカフェの中でなんだろうホテルの中でその、ね、スタッフと話してる人を見てて、ね、食べるものないから今出かけたいだけど行けると思うって、もうめっちゃ暴風の中で、絶対無理だ、私はもう出れないなって思ってたんだけど、そうでもそういう風な人たちで、ね、じゃあそれがなんかそのないにフォーカスするのか、やっぱりこうそれでもやっぱりこう安全なわけですよ、ホテルってすごく安全だったし、なんか停電もなかったし、なんかすごく快適に過ごせたっていうところにフォーカスできるのかっていうのは、ただ単にその人の素質とかではなくて、やっぱり私たちの考え方の癖っていうのがどうしてもあるし、 考え方の癖っていうのは自分自身が気づけば直せるんですよね。で直せるっていうかこう変えていくことができるから、なんかそれが私はこういう風な考え方ができるようになって、こうなんだろう、自分でその責任を取る、自分の人生に責任を取る自分に慣れているからこそ、そこに対してなんかこうね、それがなんか最悪な思い出になれない。で、私は本当にこのタイミングで行けてよかったなって思うし、あのいい経験ができた、本当ライフレッスンみたいな感じで学ぶことができたので、あなんか楽しかった沖縄旅行みたいな、でもまた行きたいになっているっていう感じ。そう、でも本当にあの台風はすごくて、あのなんだろうね、ピリピリするっていうか、こう焦りとかこうなんだろう不安とかもこう来るけど、じゃあそれをどうやって自分でねこうコントロールするっていうか、もう感じてもいいんだけど、それをじゃあどうやって自分の中でこう解消していくかっていうのが、なんかすごい試されたあの旅だったなって思ってて、で、うん、本当にでも良かった。やっぱりその自分が今いる環境と違うところで過ごせたっていうところが本当に私は良かったなって思ってるので、そうだから人生がどうなるかなっていうのはやっぱり自分のフォーカス次第、じゃあ自分がそれ、ね、今回起きたその、うん、なんだろう台風のその出来事っていうのもあるんだけど、うん、じゃあそれに対してすごく、ああ行かなきゃよかったっていう結果にするのか、それともこの機会があってなんかゆっくり休むことができたとか、そういう風になんか変化できるっていうのは、うん、自分自身のフォーカス次第かなっていう風に思いました。なのでそう、なんかこう台風で大変だったし、なんかもっとね、私よりも、私は電気もあったし水道もあったし、なんかこう停電がないような状況だったから本当に安心安全に暮らすことができたけど、でももっとなんかね停電が続いてるとかね、断水だったりとかね、浸水があるとかっていう人たちもたくさんいたので、なんかその中でね、こうかん、なんだろう、ポジティブに考えるって難しいかもしれないけど、でもなんかそこの中で、まあ、私がそういうふうに、まあ、安全に暮らせたこと とそれとその3日のフライトで空席を待ちで、あもう今日はもしかしたらどの便に乗れるか分かんないし、自分の中でも分かんないし、コントロールができないそれっていうのは、だから、まあ、どうなるか分かんないから、まあ、1日、どのフライトに乗るか分かんないから1日、まあ、空港にいるかもしれないっていう想定をして、でそれで、まあ、本買ったりだったりとか、まあ、朝ごはんを、まあ、ホテルでビュッフェがあったのでそこで食べておく、お腹に食べておく、でなんか外でもうコンビニとか本当に食料がゼロの状態だったから、だからなんかそういう風になんか事前に自分が準備できることはしておって、でそれで、ね、最悪を想定っていうかさ、いつ帰れるか分かんないけど、でも自分が本を買っておけるとか、なんかこう携帯の充電を、ね、なんかこうできるような状態で持っているとか、なんかそういう風な準備ができるとまたさらにあの落ち着いて私自身はなんかこう行動ができたかなっていう風に思います。そうだからなんかね、もちろん大変な人もいるだろうとは思うんだけど、なんか私の中でのそのね、あの台風6号の経験が私のただのなんか誕生日の休暇で訪れて、ね、すごい台風にあったって、じゃあ結構フライトとかも欠航して、ね、自分のスケジュール通りに行かなかったっていうところもあるんだけど、それをじゃあどうやって捉えるかっていうのは私のそのフォーカスのする仕方で、まあ、悪くも捉えられるし良くも捉えられる。でこれっていうのはその人の素質とかそういうんじゃなくて、ここは自分自身がなんかもう期待できたから、私本当に本当にもう自分の人生にこう責任を持つっていうところにフォーカスをして、この自分のなんだろうマインドのフォーカスだったりとか、こう考え方のフォーカスを変えてきたから、こういう風に考えれるです。はい、ただ単に私がただのハッピー野郎、もともとハッピー、私はちょっとねハッピー野郎の素質は自分の中であったんじゃないかって思うんですけど、でもさらにこういうなんかマインドを持ち合わせて、 なんだろう、焦ることもなくなったし、なんか落ち着いていろんなことに対応できるっていうのが私はすごく変化だなっていうふうに思っています。はい、そんな感じで私は無事こう帰宅ができて本当に幸せで、それでなんか自分が思った通りに8月の3日、しかも、午後1番に飛ぶ飛行機に、乗れたんですよ。そうだからそれも本当にありがたかったなと思って、でそれで受け取りました。はい、もう最高で、そうだからこっちに着いたのは、9時とかになるんですけど、でも無事に本当にこうやって帰宅ができて、でしかもその後の仕事も、普通にこう何事もなかったかのようになんか毎日が進んでいくっていうのが、なんかすごいなって私は思いました。すごいなって、なんか浅い感想なんですけど、そうなんかそんな感じであっという間に終わってしまった休暇なんですけど、本当に自分と向き合う時間だったし、いい気づきを与えてもらった、そう、4日間かな、5日間でした。はい、そんな感じです。はい、というのを皆さんにちょっとシェアしたくて、どうですか皆さんが、もしなんかこうね、コントロールできない、こうじゃあ自分、それを自分だったらどうなるかっていうのをなんかこう考えてみてほしくて、自分が本当に誕生日の休暇でなんかいろいろ計画してた、じゃああれも食べたい、これも食べたい、あそこに行きたい、あの人に会いたいっていうのを計画してたんだけど、じゃあ本当にそういうなんかもう自分がもうコントロールできない自然の災害だったりとか、そんな状況でになった時に、じゃあ自分だったらどういうふうになんかこう思ってるかなって、でその感情っていうのはなんかこう、なんだろうな、そのフォーカスしてる場所っていうのは、それは多分癖だから、それがよく思えるんだったら、その人のにそういういい癖がある、そのいいところに 目を向ける癖があって、でそれがもう本当に最悪だったりとか、もうこんなの来なきゃよかったとかっていう風になるんだったら、それはその人のその見ている世界はそういう風なフィルターでかかって見ているっていう感じ。そうだからそこは変えていける、いけます、はい、ということを皆さんにシェアしたかったです。でそれが変えられると、やっぱその引き寄せって、私は言う、なんかあんまり引き寄せってただ単にこう願って、じゃあ手放してそれで引き寄せたっていう風なのは私は思ってなくて、なんかお菓子の工房もそうだし、今カフェができているっていうのもそうだし、なんか自分の中で計画あったけど、じゃあそれを手放してただ願ってそれが引き寄せたかって言ったら全然そうじゃなくて、自分自身が行動したからこそそれを手に入れられたなっていうふうに思ってるんですよね。そうだからやっぱりその行動っていうのはやっていかないと、そのただ願うだけでは叶わないけど、それがなんかこうちゃんとなんかエネルギーっていうか、その自分がいい波動の状態にいて、それをなんかこう、願ったり、言霊っていうかこう自分で発信したりして、でそれで自分自身の行動が伴った時に、その引き寄せっていうのは行われる起きるっていうふうに思うので、だからそれっていうのはやっぱり自分次第、どういうふうに自分の人生がどうなるかっていうのは自分にかかってる。だから自分が CEO としてそこのなんかこう自分を整えるっていうのがまず私は先だなっていうふうに思います。で私もその外側の資格だったりとか、なんか経歴だったりとか経験とかが必要と か外側を固めようと、今までしてたんだけど、もそこじゃなくて、やっぱ自分自身の内側を整えることで、その自分が今欲しいものだったりとか、やりたいこと、なりたい姿とかっていうのが実現が可能になるなっていうのを私自身がすごく実感しています。ということで、はい、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。で何か私からのサポートだったりとか、何かこうプログラムについて興味がある方がいたら、私に DM いただければ、ご相談に乗りながら、そう なんだろう、自分のプログラムに合った人にしか私は説明をしていないので、そういうなんか本当にプライベートでワンオンワンっていう感じ、一人一対一な本当に密なサポートを今しているので、もし興味がある方がいたらぜひ DM くださいということで、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。